説教誇りと題して増田琴牧師です。
主にある皆さん、私たちは今朝ご一緒にこうして礼拝を捧げることができる恵みに心から感謝をいたします。今朝私たちは平和聖日として礼拝を捧げています。同時に私たちの教会の愛する太田優斗さん26歳、それから石川直義さん82歳、過ぐる週に天に召された方々の葬儀が行われました。今朝はご遺族の皆様もご一緒にこの礼拝を捧げておられます。私たちはそれぞれのご家庭の上に主のお慰めが豊かにありますように、そうした生と死を思いながらこの平和聖日をご一緒に豊かに捧げたいと願っています。日本キリスト教団では1962年に毎年8月の第一主日を平和聖日と定めました。平和聖日が制定されるに至ったのは、広島への原爆投下によって被爆した牧師信徒の方々がこの時のことを覚えて教団全体で礼拝を捧げていただきたいということを願われたからです。広く教団の諸教会にこの祈りと願いが届けられて、そして1962年以来平和聖日として捧げています。今日は8月6日広島に原爆が投下された日でもあります。皆様の中にはその時刻を覚えて心に祈りを捧げられた方々もいらっしゃると思います。私たちは平和の主であるキリストに招かれている一人一人として、平和の実現への祈りと決意を新たにさせていただきたいと願っています。私はいくつかのキリスト教主義学校で授業を担当させていただいたり、修養会の講師を担当させていただいています。その中の一つの学校の広報誌に中学校3年生の文章が載せられていました。戦争体験の聞き書きを終えてという文章です。今聞き書きを終えて感じるのは、以前よりも具体性の伴った平和への意思だ。今までたくさんの戦争についての書籍を読み、平和の尊さを訴える講演を聞いてきたわけだが、どうしても現実味を感じることができなかった。戦争はやってはいけない、平和をなくしてはいけないと頭では理解していても、深く響いてくることはなかったのだ。しかし曽祖父の手紙を読み解いた今回、身近な人が戦争によって傷ついたことを知って、他人事だと思っていたら大間違いなのだと、つい71年前までこの世界で、この日本で起こっていたことなのだと改めて実感させられた。今世界は転換期に差し掛かっている。日本も武力を取って自衛するか、憲法をもって平和を守るか選択を迫られている。無論平和憲法など考えるべきことはたくさんある。しかし思い出すべきではないだろうか。つい71年前まで起こっていた戦争のことを、それによって傷つき命を落としていった多くの人を、そして学ぶべきである。これから私たちがどう選択していくべきか、どう生きていくべきか。中学校3年生の女子生徒の、書かれた文章ですが、戦争を経験された世代が曽祖父になるんですね、中学校3年生にとっては。しかし今までは身近に感じることのできなかった戦争の体験、これから私たちは72年目になりますけれども、そのことを本当に実感として感じることができたという、そのことを率直に書いておられます。 この学校では高校1年生になると広島への平和の旅を経験することになるのですけれども、キリスト教主義学校がそうして私たちが伝えるべきことを大切に伝えておられるということに大変大きな敬意を感じています。同時に、では私たちは本当に自分たちの後の世代の人たち、若い世代の人たちに手渡していくことを大切に手渡していっているだろうか。自分が経験してきたことは目の前にあったので当然だと思いますけれども、しかしそのことを後の世代の人たちは経験していないので、それを理解し自分もそのことについて考えるためには伝えられなければそれを考えることはできない。どのように私たちもそれを伝えていくことができるのだろうかということを改めて考えさせられました。パウロという伝道者が書き残した聖書の言葉も、私たちに対して自分が生きてきた中で何を大切にすべきなのか、どう生きていくべきなのかを伝えています。先ほどご一緒に聞きました聖書コリントの信徒への手紙に11章の21節からの文章は大変特徴的な、そして読んでみますとどうしてと思われるようなことが書かれています。そこに記されているのは誇りということなのです。何を誇りとして生きるかというのは私たちにとってとても大切なことです。それは何を幸せと感じるかということとも結びついています。パウロにとっても誇るということはとても大事なことでした。新約聖書には誇るという言葉が33回出てくるのですけれど、そのうちの30回はこのパウロが使っています。パウロは何でもかんでも自慢したがるという意味で誇るという言葉を使ったのではないようです。考え違いをしてはなりませんのは、パウロは誇るということを否定していないということです。私たちはいつしか自分を低くするということで誇るということをしてはいけないように、自己卑下をすることを身につけようとしてしまいますけれども、正しく誇るというのは私たちが自分を尊重する態度の中でとても大切なものだと思います。しかしパウロは何を誇るかということを大切にしていました。パウロは誇るという言葉を使いながら同じ意味で毎回使っているのではありません。苦しみながら誇ると言ったり、自分の弱さを誇る、そして主を誇るということを言っています。パウロは誇るというときにそれが自己宣伝につながっていく虚しさを知っていました。教えを誰かに受けたかということ、パウロという人は実に学問の経歴について誇ることができる人でした。家柄についても血筋についても非常に高い誇りを持っていた。しかしそのような自分を宣伝するかのような誇りというものについて彼は虚しいと言ったのです。そしてこのコリントの信徒への手紙2の11章で彼はでは何を誇っているんでしょうか。彼がここで私は誇りに思っていますと言っていることは実に驚くべきことです。私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。パウロがここで語っているのは、誰よりも主のために働き福音を述べ伝えた、誇るというのであればいくつ教会を建てたか、何人洗礼に導いたかということを誇ってもよかったけれども、彼はそうしませんでした。信仰のために受けた苦しみということについて彼は語りました。信仰による戦いについて 言っているのです。パウロ自身は実はキリストを信ずる者に対して迫害する側だった、加害の側だった。そのことをむしろ隠さないで信仰のために得た苦しみということを語っています。ある方が教会の中で証、自分のことを語ると言うけれども、その中では自分はどんどん小さくなる、そこで恵みを与えてくださっている神がどんどん大きくなると言いました。パウロが誇るとここで言ったのも同じように、自分が大きくなるということではなくて、そこにおいて神が何を成してくださったかということが伝えられているのだと思います。自分を大きく見せるために誇るのではない、いろいろなことに出会って押しつぶされる、そう思われた時にもなお神の恵みを称える、自分が神の恵みを受けたことを称える、それを証しと言っているのだと思います。この何年かの間に先輩の牧師たちを天に送りました。80代の牧師たちの多くの方々は戦時の体験を持っておられました。若い世代でいたときに自分をかける思いで教育を受けた、そしてまた自分自身も戦争の体験をし、そのために力を尽くそうとしてきた。しかし敗戦によって世の中が180度変わっていくかの中で、キリスト者としての信仰が与えられていった、そのことによって生きていくことができたと伝えてくださいました。信仰ということをアクセサリーのように考えるのではなくて、本当に自分の生き死にの問題として投げかけ、そしてすべてのものが変わっていく中で変わらないものの上に立っていきたいという真実な思いを持って、私たちに信仰ということを伝えてくださっていました。私はそのような先輩方からの問いかけを受け、また育てられた、養われた教会の中で育まれたと思っております。本日お手元に配りました、皆様のお手元にございます第二次大戦下における日本キリスト教団の戦争についての責任という文章があります。お手元に配布されているかと思いますので、どうぞそちらをご覧ください。この文章も、私は日本の教会が信仰の先輩たちがその証として出したものの一つだと思います。第二次世界大戦において日本キリスト教団が戦争についても責任があるということをここでは公に言い表したものです。1967年3月に出されました。この戦争責任告白が出されて今年で50年になります。日本キリスト教団は1941年戦時下、国が定めた戦時体制である宗教団体法によって合同しました。日本の教会にはもともとキリスト教の伝道をしていくために各教派別々の流れ、長老派とかメソジストとか組合教会といった別々の流れで伝道していたのですけれども、そうした流れが一緒に一致して日本での伝道を行っていきたいという願いを持っていました。日本キリスト教連合 NCC の前身であります日本キリスト教連盟はそのために建てられた組織でありました。しかしそれには至らず、自分たちの自力で日本の教会キリスト教が一致していくということはできなかった。戦時体制の中で各教派が合同するということになりました。そしてそれは戦時体制を維持するための団体と位置づけられたということでもあったのです。戦後教団を離脱して各教派の流れに戻っていく教会教派もありましたけれども、日本キリスト教団の諸教会はこの合同を 神の摂理と受け止めて日本で宣教していくということを続けてきた団体です。その中で出されたのが1967年の第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白、戦争責任告白です。日本の社会の中では政治、経済、学問、すべての分野において、この文章は日本で一番最初に出された戦争責任についての公の文書になりました。戦後50年経った時にはキリスト教各教派や大学などもそうした戦争責任についての文書を出したのですけれども、今皆様のお手元にあります文書は戦後22年で出された、日本の社会の中で一番最初に出されたものです。日本ではキリスト教は長く禁教でした。教えることが禁じられていました。イエスをキリストと告白する人たちは社会の中で生きていくことが難しい時代もありました。それでも人々はイエスキリストに表された神の愛に目を開かれ、信仰を得ていきました。人々はその信仰を伝えたいと思い、世の光、地の塩としての生き方を求めてきました。その生き方というのは、周りの人々にキリストを証ししなければならない、尊敬されるものでなければならないということでもあったと思います。受け入れられなければならないということがありました。それはまた私たちのこの戦時の体制の中にも大きく影響を与えていたと思います。模範的でならなければならないという思いも先輩の方々の中には終わりになったのではないでしょうか。戦前戦中戦後と牧師をしてこられた方々の説教を私は8月に読むことにしています。その中のお一人、東京の信濃町教会の牧師であった福田正俊牧師は、戦争責任告白が出された1967年の11月、その説教の中でこう語っています。この3月、第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白が公にされた。私は自分のことを語りたいと思う。やがて主の前に立つとき、恐れが2つある。1つは、今回の戦争中、やはり主を恐れなかった、主よりもこの世を恐れたということである。もう一つは、私どもの教会の進路を誤りはしなかったか、教会の歩みについて実質的な処理を誤りはしなかったかという恐れである、語っておられるんです。ここで言っておられるのは、神の前に立つときに恐れがあるという言い方です。もちろん、本当にごく少数者であった日本の教会、しかもプロテスタントが宣教され始めてまだ70年にしかなっていなかった時点で戦争を迎えることになりました。少数であり、弱く力を持たない、長い禁教の中でキリスト教は認めてこられなかったという歴史もあります。そういう中で自分たちが何を成し得ただろうか、戦争へ反対したとしてもそれが力になったとは思えない。それでも福田牧師はここで自分を問うておられるのです。主の前に立つときに、私は本当に世の中の人ではなくて主を恐れただろうか、そういう思い。私たちは責任という言葉を使うときに、日本語の責任というのはどうしても私たちのこの社会、共同体の中での責任という言葉を使います。しかし、私たちが聖書の世界で責任ということを言うとき、それは応答、リスポンス、そしてリスポンシビリティというの、責任というのは私たちが神にどう応答していくのか、答えていくのかというのが責任という言葉です。そのことを福田牧師はこのところで私たちに伝えられたのだと思います。 もちろん社会の中で果たさなければならなかった責任、応えなければならなかったこともあったけれど、神の前にどのように私たちが応えることができたんだろうか、そのことをずっと福田牧師はご自分の問いとして戦後20年以上問うておられた。そしてこう続けられるのです。主を三度否んだペトロが聞いた鳥の声、鶏の声の意味を考えざるを得ない。ペテロは生涯鶏が鳴くことを聞くたびに自分の罪を思い出した。そしてもはや一切の自分の誇りなしに主に仕えたのだと。戦争責任告白は教団にとってその鶏の鳴き声の警告のように意味のあるものではないかと語られます。私たちにとってこの戦争責任告白があるということは、日本キリスト教団が戦時に合同してそのことを日本の社会の中でキリスト教を述べ伝えていく使命として受け止めてきたということなのだと思います。戦争体験された牧師たち、キリスト者の方々は本当に大きな苦労と痛みを身に追われました。そしてそのことを忘れるのではなくて、私たち自身が伝えていきたい、それを過去のこととするのではなくて、ではどういう形で私たちが未来にそれを手渡していけるかということを真剣に考えられた。皆さんのお手元にありますこの戦争責任告白の文章をどうぞご覧ください。そこに記されている文章は、今や私どもの真剣な課題は明日の教団であります。私どもはこれを主題として、教団が日本および世界の将来に対して負っている光栄ある責任について考え、また祈りました。こう記されています。この戦争責任告白が出された契機となりましたのは、韓国の教会との和解ということでした。戦中植民地支配を受けていた韓国の教会を、日本キリスト教団の当時教団議長であった大村先生が訪問されるときに、そこで大きな議論があった。戦中痛められたその自分たちが日本の教会からの代表者を受け入れるのかということで大きな議論が巻き起こった。そのことの痛みとともに、帰られてからこの日本キリスト教団の戦争責任告白という文章草案としてまとめられました。同時にこの戦争責任告白が出されたことによって、戦後本国から切り離されていた沖縄の諸教会、戦時中沖縄の諸教会は沖縄キリスト教団という独自の教団を形成していたのですけれども、1972年5月に日本の沖縄復帰という出来事に先駆けて、沖縄キリスト教団は日本キリスト教団と1969年6月に合同しました。それはこの戦争責任告白に基づいて合同した。沖縄の諸教会は戦争責任告白ということを公にしている教団だからこそ、一緒に平和の歩みをしたいとのことで、国家の合同よりも先に教会の合同を行おうとした。それがその思いでした。戦争責任告白は決して完全なものではありません。この時点における限界も持っています。それは祖国という言葉が言い表している内容ですとか、あるいはさまざまな言葉の使い方についても議論がされています。しかし私たちは聖書を読み、また主の前に立つごとに、この文言を新しく私たちが更新していく必要があるのだろうかと思っています。パウロがどうしても語らなければならないと思った誇りということ、それは私たちがどのように素晴らしいものであったかということを誇るというのではなくて、そのように私たち一人一人の人間も教会も 欠けの多い、欠けだらけの、そして壊れやすい土の器だけれども、鶏の声に毎日目覚めさせながら、それでも毎日新しく生かされ続けているということです。この私たちが主の前に立つときにという、その目覚めの声を聞きながら新たにされていっているということです。戦争責任告白を出された牧師たちは、主の前に許されていきたいと願っておられました。主の前に、そして隣人に許されていきたい、受け入れられていきたい、神の愛と隣人の愛の中にあって共に生きるものでありたいと願っておられました。私たちに手渡されているこの文章は、また私たち自身がどのような思いでそれを引き受けていくかということにおいて未完だと思います。私たちも自分たちの生活や生き方の中において、その先人たちの思いを受け継いでいくという、そういう務めが与えられているのではないでしょうか。イギリスのカトリック作家チェスタトンという人は、キリスト教の象徴は閉じられた円ではなく、上下が解放された十字架であると言いました。この十字架をどうぞご覧ください。円というのは閉じられていますね。十字架というのは縦方向と横方向に開かれている。つまり縦方向というのは神の方にということであると同時に、それは世代を超えてということだと思います。時代を超えて私たちは主が受けられた十字架における苦しみと同じように、この日本の社会においても、戦争において苦しみを受けられた多くの方々があった、世界において戦争や紛争において苦しみを受けている多くの人たちがいる。それが横の広がりです。アジアの諸教会の中で共に生きようとするとき、私たちがどのような在り方をしていったらよいのだろうか。それがこの十字架という象徴の中に表されているのではないでしょうか。皆様お一人お一人のお話を私たちは聞きたいと思っています。命に関わること、死に関わること、私たちはこの夏それを大切に考えてきました。どのように死を迎えたいのかということをテーマにして、先週の終日歩みを始めました。その中でお二人の方の葬儀を行いました。本当に大きなことでした。それぞれの方が生きるということにおいて刻みつけられた事柄を、私たちはそこにおいて胸に覚えました。この方は何を伝えたかったんだろうか、何を残したかったんだろうか、生きたということの証しにおいて何を苦しまれたんだろうか。ただ素晴らしいということではなくて、私はその苦しんだ苦闘の跡を主において証しとして受け止めたいと思います。それは決して私たちにとって小さなことではありません。私たちの教会にとってとても大切なことです。一人一人が何において主と共に歩んだのか、何において苦しんだのか、それは私たちの教会において記憶されていくべき証というものなのではないでしょうか。そして私たち一人一人はこの礼拝において主に背中を押していただいて歩み始めたいと願っています。それは主の十字架がそこでとどまっていないからです。私たちはイエス・キリストが十字架の中から復活されたことを信仰において受け止めています。それは苦しみが苦しみで終わるのではなくて、主は必ずその人の命と死を豊かに御手のうちに抱いてくださる、そして愛のうちに用いてくださるということを信じています。私たちが経験したこの週の一つ一つの事柄、そして皆様が今までの人生の中で歩んでこられた出来事の中で、きっと伝えたいと願っておられる事柄があると思います。 その一つ一つを私たちは皆様の証として大切に刻ませていただきたいと思います。平和への願いを、そして皆様お一人お一人の上に豊かな平安がありますように、ご一緒に祈りましょう。主なる神様、あなたが私たちの間に共にいてくださることを感謝いたします。あなたは私たちに平和があるように、平安があるようにと呼びかけられました。私たちの人生には喜びがあると同じように悲しみと苦しみが訪れてきます。しかしそのような中にあって、あなたは私たちに逃れる道を備えてくださり、同時にその中を一緒に通るようにと、私たちが最も苦しい時に背負ってくださる方であることを信じます。どうぞ私たちの命となすべき技を用いて、あなたの平安を、平和を形作ってください。私たちはお一人お一人の方が伝えてくださっているご経験のうちに、あなたの御業があることを覚えています。主よ、どうぞその中にあって大切なことを見極めていく信仰の目を、聞いていくことのできる耳を与えてください。私たちはそのような交わりの中で生かされているからです。今週新たな歩みを始めました。同時に今私たちは愛する家族を天に送られて、深い悲しみの中にあるご家庭のことを覚えています。主は私たちが経験することのできない大きな痛みと苦しみを十字架の後に経験されました。ですから私たちのどのような悩みも弱さも苦しみも分かってくださり、共に担ってくださることを覚えています。主がお一人お一人と共にいてくださいますように、私たちも祈りますけれども、何よりあなたの御手を述べてくださいますようにお願いをいたします。和解の福音に立って、私たちがこの社会の中で証をしていくことができますように、ここから私たちを使わせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。